学ぶ大人応援ラジオ。この番組は会員制勉強スペース勉強カフェがお送りいたします。 Apple、Google Podcast、Spotify、Amazon Music Podcast、 YouTube、スタンド FM で毎週金曜に配信しますので、ぜひ登録してお楽しみください。
こんにちは、勉強カフェの山村です。
こんにちは、勉強継続コーチ、英語コーチの上村彩子です。学ぼう大人応援ラジオ、今回は第155回目の配信です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
ちょっと私今ですね、気管支の薬を毎日吸引してて、ちょっと声が枯れちゃってて、はいね、聞き苦しくて申し訳ないですが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日はですね、私以前このポッドキャストでもその宅建士の勉強を今やってるんですって話したと思うんですけども、
はい、されてました。
あれ2月末から始めたので、はい、まあ、今これ撮ってるの6月の後半ですけれども、ね、まあ、4ヶ月ぐらい経ってところで、
いいですね、3ヶ月超えて、壁は超えて、
はい、試験が10月の18日なので、まあ、もう4ヶ月だからちょうど半分、
ね、半分ですね、
はい、っていうところまで来て、来たんですけど、
意外とあっという間ですね、半分来ちゃう。
本当ですよ。で、そのスタディングさんっていう、はい、まあ、オンラインの近くの学校ですかね、
はい、
のと契約して、その講義とか、はい、コンテンツを使わせてもらって毎日頑張ってるんですけども、
はい、
動画を見ながら、はい、こうね、講師の方がいろいろ解説してくれてるのをこう見て学ぶみたいなところから、うん、まあ、最初はそこからスタートして、うん、で一応その科目全部一通り終えてみたいな、
はい、
2週目も終わりそうなんですよ。
2週目すごい。
2週目はまあ、それが今日のテーマなんですが、その過去問を、
はいはい、
過去13年分とかって書いてたかな、
はい、
ひたすらもう過去出た問題をひたすら解いていくみたいな。
おお。
で、それもまあもう1週終わりそうで、じゃあそこから次3週目何するのかって言ったら、
はい、
もうそれ以降はあと直前期にまたこう講習があるらしいんですけれども、
はい、
法改正とかあるんで、
あ、
今までと今年変わったところってやっぱよく出がちらしいんですよね、やっぱ改正直後って。
はい、
なんでそこを最後に解説しますみたいなのがもう本当8月9月になるとあるらしいんですけれども、
はい、
これまでの6月7月の間って、うん、
はい、
特になくて、で何をするかというと、ひたすら過去問をやりましょうということらしいのね、どうやら。
そうなんですね。
はい、でこれ多分資格の勉強されてる方は皆さん聞いたことあると思うんですけども、
はい、
こうとにかく大事なのは過去問だって言うじゃないですか。
聞きますね。ここ
スタディングさん、もういろんなところで言われてる。
本当にもうずっと言われてますね。
とにかく過去問がもう最強みたいなことを、まあ、いろんなところで言われるわけですけれども、はい、うん、そこで僕がふと思ったわけですよ。なんで過去問がそんな大事って言うんだろうっていうふうに、はい、ふと思いまして、
はい、
はい、なのでちょっと今回のテーマは改めてですね、はい、なんで過去問が大事なのかというところをちょっともう一回ちょっとこう見てみたいなと。
ぜひぜひお願いします。ちょっと私の息子も受験に向かって今勉強してて、いや何をやったらいいんだろうって私今本当真っ只中で悩んでいるので、ちょっとぜひ参考にしたいです。はい、
まあ、結構ありがちな、その特にこう資格の勉強を始めたばっかりっていう人、その、まあ、あるあるじゃないですけども、
はい、
うん、結構、まあ、特に日本人に特によく多いって言われることでもあるんですけれども、
はい、
そのいきなり過去問やるのに結構抵抗がある人って、まあ、多いと思うんですよね。
多いです、私もそうです、うん、はい、
はい、でそういう人がどこから着手するかというと、まずは参考書を開いて、
はい、
まずはテキストを一通り
見て
ある程度理解してから、まあ、その理解度を確認するための過去問と、
うん
うん、いうような、要はこうなんか実力をなんかね測るテストみたいな、
そうなんです、
いう捉え方をねされてる方が多いと、ね、
そうなんです。私とかなんて怖いんですよ、過去問解くのが。 過去問解いてひどい結果になっちゃうと、なんか、そう、はい、これダメじゃないかみたいな絶望感に襲われる気がしちゃって、過去問超怖いんです、は
い
はい、私。
だから、そういう方多いと思うんですよね。
そう、もうできるだけ後伸ばしにして直前まで取っとこうとか言って取っといちゃう方なので。
そうですよね。できるようになってから過去問とか、はい、そうするとね、点数もまあそれなりに取れると、まあちょっと安心する。
そうなんです。は
い。でもそれは実は違うという話ですよね。
本当ですか。
まあ、勉強する前に過去問解いたらそれはできるわけないんで、もうね、
そうなんです、
広い成績で出るわけですけれども、でもそれを避けると、まあ、結構デメリットが多いというところで、今日はちょっと、ね、そこをちょっとこう転換できるような、
はい、転換したいです
ですけれども、
はい、
まあ、まずそもそもそのまあそのテキストを読むだとか参考書を見るだとか、うん、まあ、それってインプットですよね、
はい、
情報を得る勉強ですけれども、うん、過去問とか問題を解くのってのは全く逆でアウトプットじゃないですか、
うん、問題を解く、はいはい
はい、まあ、今日のテーマはそのアウトプットの方が大事だよっていう話ですけれども、うん、なんでっていうところなんですが、
はい、
これはやっぱり脳科学でもうそういうふうに、うん、言われてるっていうことですけれども、うん、要は脳っていうのは情報を入れるインプットした時じゃなくて、うん、思い出そうとこう負荷をかけた時に、はい、まあ、一番こう、まあ、要は考えるので、うん、はい、そこで、まあ、結局その記憶を、まあ、もう定着化、まあ、強化できると、
そうですね、
うん、いうのがありますよね、うん、
はい、
うん、なのでもう僕もそうなんですよ。宅建のそのテキストとか読んでても、はい、読んでるときはふむふむって思うんですけれども、いざその後過去問問題解くと、あれなんだっけって
なりますよね。
もう1分2分前に読んだはずなのに、全然頭に入ってなくて、もうそれでなんか、ああ、自分の記憶力のなさにこう、ね、嫌になっちゃうみたいな、いうところですけれども、うん、
はい。
はい、なんか結局、参考書だとかテキストを読んだだけじゃもうほぼほぼ記憶に入らないってことですよね。
本当ですね、
うん、はい、でやっぱ問題を解く、問題を見て、うん、あれこれなんだっけって言ってこう考えることによって、うん、そこでこう記憶にこうだんだんね染み込むというところなわけですけれども、うん、
はい、
まあ、いろいろ他にもそのメリット、
はい、
はい、あの過去問を解く、まあ、メリットですよね。
他にもあるんですか。
はい、ちょっといくつかまとめてみたので、はい、紹介したいなと思うんですけれども、はい、まず一つはこれあの特にそのこの資格試験を目指すっていう場合はすごくあの大事なことだと思うんですけれども、うん、相手敵の正体を、まあ、まずは知るということですよね。要は100点満点目指してるわけじゃないので、
はい、
まあ、どんな資格にせよ、うん、受験にせよそうだと思うんですよね、うん、別に100点取らなくても合格はできる試験がほとんど
です。そうですね、本当そうです、
はい、うんうん、ってことを考えるとそのテキストを最初から最後まで丸暗記するっていう必要はまあないわけですよね。
はいはい、
はい、でどんな資格にせよ傾向っていうのは間違いなくあって、どういったところがよく出る、ここはあんまり出ないという、うん、まあ、要は品質の分野っていうのは、はい、まあ、あるわけじゃないですか。
ですね、
はい、これはやっぱりそのテキスト読んでても、まあ、テキスト読んでててもなんか星3つとかついてたりだとか、
はいはいはい、
ここよく出るみたいなのって書いてあったりしますけれども、
はいはい、
はい、一番わかりやすいのは過去に出た問題を解けば、 あれこの問題結構出た、 なんか似たようなの見たぞ、
はい、
さっき言いましたけど、うん、僕スタディングのやつで今13年分の過去問みたいなのを解くわけですよ、
はい、
そうすると結構同じ問題出るんですよね、
す、
あれこれ去年も出てたの、2年前も出てたのみたいなのがちょっと言葉の、ね、内容を変えて出てくる、はい、一方でテキストには載ってたけどあれこれほぼ出ないな、ほぼ聞かれないなっていうのも、やっぱり過去問を何年分も解けばなんとなく、まあ、まだ僕初めて3ヶ月4ヶ月なんで、
はい、
まだぼんやりですけど、それでも、うん、あこの科目のここは割と出るんだなとか、
へー、
これほとんど出ないからちょっと苦手だったけどこれは別に覚えなくても良さそうだなとか、なんかそういうこう傾向が見れてくる、
はい、
はい、
いやそうですね。
あと宅建士も本当は引っ掛け問題みたいなのがすごく多いって言われるんですけれども、 やっぱりあの法律、民法の問題とかが多くて、
は
すごく日本語が難しいんですよね。
うん、
なんか独特のその法律のなんかこう用語とかがいっぱい出てくるので、
そうですね、
はい、まあ、そういったのもやっぱり慣れておく、
うん、
まあ、過去問をやっぱ解く中で、あ、こういう形で聞いてくる、そういうのがまあ分かるようになるっていうのはまず一つですね。その敵の正体、傾向と対策を知れるというのはやっぱり過去問をやっぱりやる
最初のうちに、そうですよね。で、うん、そうすれば無駄なところにすごい大量の時間を費やさなくて済むことになりますからね。
うん、特に社会人の方はね、やっぱ限られた時間で勉強しなきゃいけないので、自分がね、あの戦う敵をまず知るということはすごく大事
だ。なるほど。
ということですね。
はい。
はい、あとは、まあ、インプット。ね、アウトプットすることでより記憶に定着する、インプットするよっていうのは、まあ、先ほど言ったことですけれども、はい、あとはやっぱもう一つ過去問をいっぱい解いておくことで分かるっていうのが、その自分の現在地をまあ正確に把握できると。
あ、なるほど、
うん、過去問ってやっぱり解けば、まあ、点数、まあ、当然分かるじゃないですか、
はい、
で合格点っていうのがあるわけですよね、
はい
はい、100点試験もあの50点満点で、まあ、年によってこう変わるらしいんですけども、うん、はい、まあ、大体7割から8割は取らなきゃいけないということらしいんですけれども、やっぱりそれも過去問を解くことによって、
うん、
あ、今何点、今回は何点だったと。で当然最初ね、そんな取れるわけないんで、
はい、
50点満点でも僕も最初本当になんか20点とかそんなところからでしたけれども、うん、でも少なくとも今どこにいるのかっていう現在地を、まあ、なんとなくですけどね、大体ざっくり把握することができると、はい、
本当ですね、
いうのも結構過去問のまあメリットですね。
本当ですね。あとどのくらいやらなきゃいけないのかっていうのをちょっと向き合わないといけないですもんね。
あとそれに関連して言うと、まあ、これは僕はスタディングさんっていうそのね、デジタルの教材使ってるんで、うん、
はい、
すごくわかりやすく出してくれて助かるんですけども、何かというと、
はい、
弱点の炙り出しですね。自分がどこが苦手だったかみたいなっていうのは、まあそういうこうね、デジタルコンテンツをすぐ出してくれるじゃん。
いや、いいですね。自分でやらなくていいんですもんね、それ。
そうそう。紙だとね、自分で、あ、ここがあんま取れてないなとかって自分で出さなきゃいけない。
本当に。そうなんです。うん、
はい。まあでも要はそういうこう、どこが苦手かって、とあるわけじゃないですか、
はい、
全部苦手っていう、ここは比較的点取れるけれども、うん、あ、ここがちょっとなかなかできないなっていったところって皆さんあると思うので、
うん、
その過去問を解くことでなんか分かったつもりではいたけど、実際問題解いてみたら実は解けてなかった、
うん、
実は理解できたっていうのに、まあ、気づけると、うんうん、いうのも、まあ、過去問の、まあ、メリットですかね。
はい、
あとは
ありますね。はい、
そうなんです、はい、まあ、他にも、まあ、さっきも言いましたが、あとはそのやっぱり現在地を知ることによって、あとはそこから逆算してですよね、うん、あと、うん、どれくらい取れば合格点、合格ラインに達するみたいなところが、まあ、やっぱ見えてくると、うん、あとはじゃ あの重点的にここの分野を勉強しようとだとか、ここは絶対落としちゃいけない問題だとか、はい、まあ、そういったところっていうのが、まあ、見えてくるということで、まあ、結局はやっぱり問題解くわけなんで、最終的には当たり前ですけど、うん、試験って、
はいはい、
なので、うん、まあ、その実際に出たもの、うん、そこの試験で出たものをやっぱりこうね、勉強するっていうのが、まあ、一番合理的、うん、
いやー、そうですよね。私ちょっと今その息子の中学受験のところで、いろいろやっぱ中学受験、親のサポートが必要ということで、ちょっとサポートをしなきゃいけないなって慌て始めてるとこなんですけど、やっぱり過去問って結構後に取っておきがちなんですよね。子供に対しても、子供なんてさらに解けないとか言って癇癪を起こしたりとか、パニックなっちゃったりとかしちゃうので、やっぱそれを防ぐためにもうちょっとやっぱりテキストとか練習問題で全部カバーできてからの過去もやっとちょっと恐る恐る出すみたいな私つもりでいたんですけど、でも今の現在地確認したいなっていうのすごいあって、現在地を確認すれば本人もなんか自分がどこにいるか分かってないので、
そうですよね。
やっぱり7ヶ月先とかすごい先だから、本人はまだまだ先だみたいな感じ、全然なんかエンジンかかってこないんです。はい、でも現在地を今見ておくことで、あとこんなにまだまだやるべきことあるんだって自分の目で確認して、まあ、ちょっとショックかもしれないですけど、確認することで、こう、もうちょっとやらなきゃっていう気持ちになるかもしれないなっていうのをちょっと今思いまして。
本当でもそうですよね。
ね。
どこかのタイミングではね、必ず、まあ、多分ね、最後の方で過去問ってやる方多い
よ
と
く
思
や
い
ること多いんですけど、やっぱり一回手前の段階でやっておくべきだなって今すごい話聞いてて思いました。ちょっともう早速ちょっと過去問を入手して ちょっとずつ一緒に、やってみたいなって思いました。
なんかね、参考書とかテキストも、こう、過去問がね、ちょっとついてる本とかって本屋さんにいっぱいいろいろ売ってますけれ
あ
ど
り
も、
ます、はい。
あれもね、よく考えたら、大体過去問って最後の方についてるじゃないですか。
ああ、そうです
まずはテキス
ね。
トがあって、なんか最後の方にちょっとね、こう
そう
つ
で
いて
する
みたいな
ね。はい。
感じなん
そう
で、
なんで
なん
す
か、
よ。
そこも、ね、よくないですよね。
ね。そう、全
な
体
ぜ
的
過去
に。
問やるみたいな
ね、
構
ま
成に
ず
して
や
くれ
れっ
ると。
て言わないですよね。確かに、まずやれって言わないんですけど、あ、絶対やった方がいいって思いました、今。
なの
は
で、本当に試験をね、なんかこの勉強を始めようかなと思ったら、まず最初にやって、現在地を把握するっていうのがいいのかもしれないですね。
ね、本当ですね。はい。
ぜひぜひ、まだ今これ撮ってるの6月ですけれども、国家資格だと大体ね、夏から秋にかけて試験日っていうのは多いと思い
ここ
ま
から
す。
ですね。
直前だけじゃなくてね、なるべく早い段階でも過去問解いてみるというのがおすすめなので、ぜひやってみてもらえるといいかなと思います。
ありがとうございます。ということで、今回はなぜ過去問が最強の教材なのか、合格する人が実践する逆算の独学術というテーマで配信してまいりました。この番組では学ぶ大人の皆様のお悩みや体験談を募集してます。ぜひ概要欄のフォームやスタンド FM のレターからお寄せください。それではまた来週お会いしましょう。
ありがとうござい
あ
ま
り
し
がとうご
た。
ざいました。最後までお聞きくださりありがとうございました。勉強カフェや勉強継続コーチング、朝活サポートサービス、IT パスポート講座、サブスク型英語コーチングなど、私どものサービス詳細につきましては、ぜひ概要欄をご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。